お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書1章3節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ナホム書1章の学びをしていますが、3節。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかきたてられる砂ほこり。ここには主は決して罰せずに置くことはしない方と書かれています。神様が公正であられることは、神様の裁きの中に見られます。なぜなら神様は怒るのに遅いお方だからです。神様はこの町に対する裁きを実行されるのに、100年も待たれました。ですから神様がなさる裁きは公正で正しいのです。神様は罪を罰せずに置くことはなされません。神様はその人たちが神様に立ち返らないときに、彼らを罰せずには置かれないのです。またキリストを自分たちの救い主として受け入れない限り、その人たちは自分たちの罪のために裁かれなければなりません。なぜならキリストが彼らの罪の代価を支払われたからです。お分かりのように、神様の許しは私たちの許しとは違います。誰かが私たちに間違ったことをしたとき、私たちは許してあげるよと言います。そしてそれでおしまいです。過ちに対する代価は支払われてはいません。私たちの許しは何か重要なことである場合もありますが、普通は何かただつまらないことに対するものです。でも神様が許されるとき、その代価はすでに支払われています。神様はこの地上の裁き主であられます。神様はこの宇宙の創造主であられるだけではありません。ただ宇宙を運営しておられるだけでなく、宇宙の道徳上の支配者でもあられるのです。また神様は横島な裁判官ではありません。簡単に赦免してくれるようにと、袖の下を神様に渡すようなことはできないのです。神様に対しては、自分がある特定の家族に属しているとか、自分の父親にはとても影響力があって、自分を釈放することができるとかいうこともできません。そのようにして神様と取引をすることはできないのです。神様は邪悪なものを裁かれなくてはなりません。そして私たちはすべての人間の心は何よりも邪悪であると教えられています。その度合いはほんのちょっとではありません。何よりも邪悪なのです。旧約聖書エレミア書17章の9節にはこのように書かれています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。あなたも私も、自分たちの心の中にある咎の深さが、本当には分かっていないと思います。自分たちがどんなに罪深いことまでしてしまうか、私たちには実際には分からないのです。さて、神様は罪を罰せずには置かれないお方です。 そして私たちがその罰を逃れるためには、誰かが代価を支払わなければなりません。だからこそ神様は、私たちの罪を許すために、贖い主を用意してくださったのです。しかし個人、あるいは国が、あくまでも神様が用意された贖いに背を向けるとき、その後に裁きが来なければなりません。またここには、主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかきたてられる砂ほこり、と書かれています。今日神様は自然の中でさえ動いておられます。嵐は神様のご支配のもとにあり、神様の目的のために役立ちます。いわゆる母なる自然とは何の関係もありません。母なる自然は神様がそうするように命じられたことを行うだけです。私たちの神様は創造主であり、贖い主であり、そして同時に裁き主です。神様がすべての物事を動かしておられます。ですからただ、神様の御手にすべてをお委ねして、神様の内にある安らぎを得るようにしてください。なんなら神様は、憐れみ深い、聖なる、義なる救い主であられるからです。ナホム書一章の四節。主は海を叱ってこれを枯らし、すべての川を干上がらせる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれる。主は海を叱ってこれを枯らし、すべての川を干上がらせると書かれています。神様はこのことを行って、すでにご自分の御力を示されました。神様はかつて、紅海とヨルダン川を干上がらせられたのです。バシャン、カルメル、レバノンは肥沃な地域です。カルメルは実際エスドラエロンの谷であり、メギドはそこの主要な町でした。そこはこの地上でも最も肥沃な地点の一つです。ベイルトから旧ツロの廃墟にかけて、レバノンの岸沿いにさらに北に行きますと、美しい地方を目にすることができます。春には花を咲かせている果物の木と、遠方には雪をかぶったアンチレバノン山脈を見ることができます。そこには、アンズ、桃、サクランボ、バナナ、そして柑橘といったあらゆる果物の木が育つとても肥沃な土地なのです。しかしナホムは干ばつが来ると言います。アメリカで1930年代に巨大な砂嵐が起こりましたが、あのような嵐は神様からの裁きだと感じています。もしその時にどんな種類のものでもよいからリバイバルがあったなら、私たちは第二次世界大戦を戦ったり、それ以来起こったすべてのことに巻き込まれる必要は決してなかっただろうと思います。でも残念ながら、その神様からの裁きは、その時にはこの国に何のメッセージも伝わることはありませんでしたと、マギー博士は述べています。ナホム書一章の五節。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見舞いで覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。神様は創造主であられ、同時にこの宇宙を保っておられる全知全能なるお方です。神様こそこの宇宙を結合させておられるお方なのです。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去るとは、もちろん地震と火山の噴火を指しています。これから来る洪水も地震も起こることは何でも神様に責任を問うことができます。でもその時に死亡する人間のためには、神様に責任を問うてはいけません。 なぜなら、人間には知性が与えられており、その知性は人間に洪水の危険があるから、あまり川の近くに家を建てるべきではないと教えてくれるからです。おそらくここ南カリフォルニアに住んでいる者たちは、神様に耳を傾けるべきだと思います。私たちは定期的に地震が来るよと教えられています。サン・アンドレアス断層が私の住んでいる場所のとても近くを走っています。でももし地震が来て、私の家族がその地震によって死んだとしても、私は神様に向かって、神様が家族を殺したのだと叫び求めることはしません。そのことについて、神様には責任はありません。むしろ私たちに責任があるのです。ナホム書一章の6節。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。人間は自然に対抗することはできないということを学んできました。ビクトル・ユーゴーは三編の偉大な小説を書きました。社会は人間の敵であるということを示すために、ああ、無情を書きました。宗教は人間の敵であることを示すために、ノートルダムのセムシ男を書きました。そして自然は人間の敵であることを示すために、海の労働者を書きました。宗教はずっと人間の敵でした。社会も人間の敵です。今日の文明が恵みの友ではないということは確かです。また自然が人間の敵になりうるというのは本当ですが、自然は人間の友にもなり得ます。問題はもしあなたが自然に対抗して戦おうとしているなら、あなたは負け戦を戦っているということです。ビクトル・ユーゴーが自分の小説の中で示そうとしたのはそのことです。またここには、誰がその憤りの前に立ち得よう、誰がその燃える怒りに耐えられようと書かれています。この質問は、全能の神様の憐れみを拒絶したニネベの人々に向けられています。では、これを聞いているあなたはこの質問の答えを持っておられるでしょうか。もしあなたがその答えを持っておられないなら、あなたには救い主が必要です。なぜなら人間は誰一人自分の義と善良さに頼って神様の御前に立つことのできる人はいないからです。あなたは完全に罪を憎み、罪を裁くつもりでおられる聖なる神様の御前に自分は立つことができると本当に思っておられるでしょうか。あるいはあなたは今聖なる神様の御前に立つことができるという確信がおありでしょうか。オックスフォード大学の教授 C.S. ルイスはある物語を書きました。その中で彼は地獄から天国へ走るバス旅行のことを語っています。その旅行はある種のツアーのようなもので、地獄にいる人たちが天国にバス旅行をすることができるというものでした。さてそのバスは満員でした。そしてバスが天国に着いたとき、運転手はバスを駐車場に停めました。まあ天国にはたっぷり車を停める場所があるという設定です。さて運転手はバスに乗っていた一人一人に言いました。今日の午後4時にバスは出発して家に帰りますよ。彼らにとって帰る家とは地獄でした。結局その日の午後4時になってもそのバスは満員でした。すべての人がバスに帰ってきていました。そこでバスの運転手は彼らに言いました。ここにいたかったらいてもいいんですよ。どうして彼らは天国にとどまらなかったのでしょうか。それは彼らが天国には自分の居場所がないということに気づいたからなのです。 過去の偉大な生徒の一人が次のように言いました。私は罪のあるまま天国に行くよりは、罪がなくて地獄に行くことを望む。ここには、誰がその憤りの前に立ち得ようと書かれています。もしあなたに救い主がいないのなら、あなたはどうやって罪人として聖なる神様の御前に立つことができるというのでしょうか。あなたに勝ち目があると思うのでしょうか。残念ながら全く見込みはありません。救い主なしに聖なる神様の御前に立つことのできる人間は一人もいないのです。神様の御前に立つことができるということは、愛されている方に受け入れられていること、またその人がキリストのうちにあることを意味します。ナホムがここに示しているのは厳粛な原則です。神様は罪を裁かれなくてはなりません。もし神様が罪を裁かれないのなら、何かがとんでもなく間違っているのです。さて、ナホムによる神様の力と怒りの説明によって、アッシリアが彼らの地に侵入してくるときに、ユダの人々には彼らの全能の神様の守りがもう一度保証されるはずでした。ナホム書一章の七節。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。ここには、主は慈しみ深くと書かれています。そのことを念頭に置いて、詩編記者が次のように言っていることを思い出してください。詩編107編の一節から二節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。もしあがなわれた者たちがそのように言わないのなら、誰一人そのように言うことのできる者はいません。ですから私たちは声を大にして、神様は慈しみ深いと言い切ることができるのです。神様は慈しみ深いということを知り、体験するのは素晴らしいことです。神様は心からあなたを愛しておられ、あなたを救いたいと望んでおられます。もしあなたが救われていないのなら、それはただ単にあなたが神様のところに来ないからです。なんなら神様はあなたを救うことがおできになり、そして確かにあなたをお救いになるからです。神様は慈しみ深いというのは聖書の自明の理であり、人生の自明の理でもあります。命の御言葉であり、神の言葉である聖書が、主は慈しみ深いと保証しているのです。またここには、苦難の日の砦であると書かれています。あなたは今苦難の中を通っておられるかもしれません。私たちに必要なのは、苦難の時、人生の嵐の時に逃げ込むことのできる安らかな隠れ場なのです。またここには、主に身を避ける者たちを主は知っておられると書かれていますが、人の数がどれほど多くなっても、主はあなたの名前を記録するためのコンピューターなどは必要とされないのです。実際主はあなたの名前をご自分の手のひらに刻んでおられます。主はご自分を信じたあなたの一部始終を知っておられるのです。ナホム書一章の八節。しかし主は、あふれみなぎる洪水で、その場所を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。主はアッシリア人たちを圧倒し滅ぼされます。あふれみなぎる洪水は、土手を越えて氾濫し、流れていきながら荒廃をもたらすところの川を描いています。これはニネベを侵略したバビロン人たちの軍隊の侵略を指していると信じられています。紀元前5世紀のギリシャの歴史家クテシアスは、 チグリス川が突然氾濫し、町の水門と宮殿の土台を押し流したとき、バビロンの軍隊はニネベを侵略することができたと記録しています。その敵を闇に追いやられるというくだりは、永遠の刑罰の場所についての質問を起こさせます。聖書の中には、失われた者たちのための場所として、火についてよりも暗闇についてより多くのことが言われています。ここにも闇が言及されています。その敵を闇に追いやられると書かれている通りです。主イエスでさえもこの言い回しを使われました。マタイ8章の12節にはこのように書かれています。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。またマタイ22章の13節。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。文字通りの火は物質にしか影響を与えることはできません。決して霊的な影響は与えないのです。ですから火よりも暗闇の方が地獄の恐ろしい説明にもっとふさわしいと思います。ナホム1章の9節。あなた方は主に対して何を企むのか。主はすべてを滅ぼし尽くす。アダは二度と立ち上がれない。あなた方は主に対して何を企むのかと書かれています。ナホムはこの質問をアッシリアの侵略者たちに直接投げかけます。また主はすべてを滅ぼし尽くすとは、アッシリアの力が完全に滅ぼされるということです。イザヤ書37章の歴史的な記事の中にあるこの予言の成就を読むと、より良い理解が得られます。アダは二度と立ち上がれないと書かれています。言い換えれば、ニネベには二度目のチャンスが与えられることはないということです。彼らには最後のチャンスが与えられたのです。彼らは越えてはならない罪の一線を越えてしまいました。神様の愛と警告をあくまでも無視し拒否するときに、その一線を越える可能性があるのです。これは神様の恵みがあなたに届くことができないという意味ではありません。その特別な地点に来てしまった後は、あなたの心が固くなになって、あなたはもはや神様の恵みに手を伸ばして届くことができないということなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の決定というテーマで、ナホム書1章3節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。